神の憐れみと驚くべき御業。話、池宮義弘。
今朝は皆さんとご一緒にですね、神の憐れみと驚くべき御業というテーマでですね、学んでみたいと思います。本当に神様がいかに憐れみ深いのかということ、物語を通して見ていきたいと思うんですけれども、今日はですね、学ぶというよりは感じていただきたいなというふうに思っています。いきなりなんですけれども、皆さんにちょっと質問してみたいんです。最初に作られたアダムなんですけれども、アダムは罪を犯してしまいましたけれども、その罪を犯したアダムは救われるでしょうか。突然変な質問するなと思われるかもしれませんが、ある方とですね、聖書の研究会をしているときに、この方は別の教会に行っている方なんですが、その人がアダムは救われないと言ったんですね。なので、その理由も聞いたんですけれども、そのアダムが救われるかどうかということに関して皆さんはどのように学んでいるでしょうか。どのように考えているでしょうか。アダムが救われると思う人、何人か手が上がってないような気がしますけどね。じゃあアダムは救われないと思う人、上がりませんね。ということは、皆さんアダムは救われるというふうに思うわけですよね。私も救われると思っています。その理由はですね、創世記の3章を見てみると15節ですけれども、アダムとエバが罪を犯して後にですね、このような言葉を神様は語られました。私は恨みを置く、お前と女との間に、お前の末と女の末との間に、彼はお前の頭を砕き、お前は彼のかかとを砕くであろう。このような宣言をしたんですね。実はアダムとエバが罪を犯して後、彼らがどのような生涯を送ることになるかということを告げる前にですね、蛇と、そして罪を犯した人類と、人と、そしてまたこの背後にはサタンがいたんですが、その間にですね、入られて、私は恨みを置くと、お前と女との間に、そういう宣言をしたんですね。そして彼はお前の頭を砕き、そしてお前は彼のかかとを砕くであろう。これを見るとですね、いわゆるその善と悪との戦いというものが読んで取れるわけですけれども、しかし最終的には、このサタンの蛇のですね、頭を砕くということが書かれているのをアダムは見たときに喜びました。自分は罪を犯したんですけれども、将来その善と悪との戦いにおいて勝利者になることができるということですね。人類はサタンに勝つことができるということを、この言葉を聞いてですね、喜んだんです。そしてその言葉を聞いた後に、アダムとエバにですね、あなた方はこの園から追放されて一生の間、苦労するであろうということが告げられるわけですね。この後読んでいけばそのようなことが書いてあるわけですけども、したがって、アダムは罪を犯しましたけれども、彼らがもし悔い改めていなければ、そうはいかないでしょうけれども、悔い改めたので、アダムはですね、悔い改めたので救われるはずなんです。人類のあけぼのという本がありますけれども、その61ページにですね、そのアダムがイエス様から詳しく救いの計画、そういったものを聞かされた後にですね、この時に、犠牲を捧げること、ところが書かれています。完璧に作られたこの世界にはですね、死というものはなかった、存在しなかったんですが、罪を犯した結果、死というものが入ってきました。そしてアダムはですね、枯葉と言いましょうかね、葉っぱが一枚落ちるだけでも悲しい気持ちになったのにですね、彼は自分の手で動物を殺して生贄として捧げなければならなかったんです。そして彼は自分の手で、震える手で生き物を殺すこと、命を絶つということがどんなに恐ろしいことか彼は知っていましたので、 神様しか命を作ることができない、その生き物を殺すということがですね、非常に何て言いましょう、恐ろしく感じたんです。でももし人類がですね、イエス・キリストが神であられ、人であられたお方が犠牲を捧げなければ救われないという、そのことを教えられたときに、この動物を殺すことがどうしても必要だと教えられたときに、震える手で動物を殺したんですね。そして捧げたわけです。神様は憐れみ深くて、悔い改めたものを救うことができるんですね。さて話は変わるんですが、実はこれから、皆さんがよくご存知のお話、エステルとモルデカイのお話ですね、その中から学んでいってみたいなと思うんです。実は、今皆さんちょうど教科でね、その当時の頃、大体その時期のことを学んでますので、よくお分かりだと思うんですが、クロス王様がですね、本当に恵み深い処置の下で、約5万人の人たちがですね、捕囚の民が、エルサレムに帰還命令を利用してですね、帰ることができるようになりました。ところがこの各地に散らばったですね、ユダヤ人、イスラエルの民たちの総数からすると5万人という数はほんのわずかな民でした。本当に少ない数だったんです。でそこで神様はですね、自分から自ら呼びかけに対して応じないで、いやいや私たちはとどまりますと言った人たちのことを見捨てたかというと、そうではなくて、とどまった、自分の意思でとどまった人たちのことを忘れなかったんですね。そしてダリオス・ヒスタスパスの時に第二の帰還命令が出されます。ところがですね、そうですね、その時に、ゼカリアを通してこのような言葉が与えられました。主は仰せられる、さあ北の地から逃げてきなさい、私はあなた方を天の四方の風のように散らしたからである。さあバビロンの娘と共にいる者よ、シオンに逃れなさい。こういうふうなメッセージがですね、ゼカリアを通して与えられたんです。ところがです、民はですね、あまりこれに興味を示さなかったんですね。そのことがこのように書かれています。クロスの布告のもとに帰還した人々は神にその心を感動されたものであった。しかし神は進んで捕囚の地にとどまることにした人々に訴えることをやめられなかった。神はいろいろな方法を用いて彼らもまた帰還できるようにしてくださった。ところがクロスの布告に応えなかった大多数の人々はその後の訴えには関心を示さなかった。そしてゼカリアがもうこれ以上遅延することなくバビロンを逃れるように警告しても彼らはその招きに注意しなかった。その間にメドペルシャの国内情勢が急激に変化した。ユダヤ人が著しく厚遇されたダリオス・ヒスタスパスに続いて癖り癖ず対応が即位した。逃れるようにという言葉に心を向けなかったユダヤ人が恐ろしい危機に当面したのは彼の知性においてであった。彼らは神がお供えになった逃亡の機会を利用することを拒否したので、今や彼らは死に直面させられた。このように書かれています。神様はですね、非常に憐れみ深くて、自らこの地に留まった人たちに対してもですね、気を配ってと言いますか、彼らを救いたくて、そこから逃れてエルサレムに帰りなさいと、またですね、2度目の、このダリオスの王様からですね、ダリオスから帰還命令を出すほどにですね、そういう機会を与えられたのに、彼らはそれには関心を示さず、注意を払わずですね、拒否したわけなんです。今読みました通り、その間に国内情勢が急激に変化した結果、次に即位したのがクセルクセス大王。この時にユダヤ人は非常な危機の状況に陥れられてしまうわけなんですね。絶好のチャンスを逃してしまって、今や死に直面していたというんです。でそこで、登場してくる人物がおりまして、ハマンという人でした。彼はですね、 王様の次の位ですかね、本当に高い位を持った人でしたけれども、彼が登場してくることによってですね、このモルデカイも、そしてユダヤ人、すべてのユダヤ人もですね、非常に危機的な状況に陥っていくわけです。そしてなぜそういうふうにですね、危機的な状況に陥ったかというと、このハマンはですね、その自分に対してこの敬意を表すように、しかも礼拝的な敬意、つまり神として崇めると言いましょうかね、そういう礼拝的行為を強要していたんです。でモルデカイは、モルデカイの前を通った時に、ハマンがですね、通った時にモルデカイは彼にお辞儀をしませんでした。敬意を、礼拝的な敬意を表しませんでした。面白いですね。ただの敬意ですかね、このいわゆる上役に対して敬礼するということは、当然礼儀としてやってたと思うんですが、礼拝的な敬意を表すように強要された時に、彼はそれに対しては一つも答えることができませんでした。このことをちょっと見てみたいと思います。黙示録22章の8節、これらのことを見聞きしたのはこのヨハネである。私が見聞きした時、それらのことを示してくれた御使いの足元にひれ伏し拝そうとすると、彼は言った。そのようなことをしてはいけない。私はあなたやあなたの兄弟である預言者たちや、この人の言葉を守る者たちと同じしもべ仲間である。ただ神だけを拝しなさい。おそらくモルデカイはですね、このようなことが心にあって、その上役としては尊敬しているでしょうけれども、神のように礼拝を受ける対象ではない人物に対して礼拝的な敬意を表すことはできなかった。そういう立場の上でですね、ハマンに対して、敬意を表すことをしなかったのではないでしょうか。でそこでですね、ハマンはその自分に敬意を表さないモルデカイのことを憎く思いました。そしてクセルクセスがですね、その時の王様なんですが、ハマンはですね、虚偽の言葉を彼王様に語ってですね、クセルクセス大王はですね、その虚偽の言葉に惑わされて、全国に散らばっているユダヤ人を滅ぼすようにというですね、御言のりを書かされたんですね。そのことをちょっと見てみましょう。クセルクセスはハマンの虚偽の言葉に惑わされて、メドペルシャ王国の各州にいる庶民のうちに散らされて別れ別れになっているユダヤ人を全部滅ぼすように御言のりを書かされた。ユダヤ人が殺されて、その財産を奪い取る日が決定された。王はこの御言のりが実現されたならば、どんな重大な結果が起こるかを少しも知らなかった。サタン自身がこの策略の背後で暗躍して真の神の知識を保っている人々を地上から滅ぼし去ろうとしていたのである。王様はですね、ハマが何を企んでいるか全然分かってなかった。言われるままに、まあ信用してましたので、言われるままにそのユダヤ人をすべて滅ぼすという御言のり、命令文をですね、書いたわけですね。実はこれはサタンが裏で王を引いていたっていうんです。背後で。そして目的は何だったかというと、神の真の知識を保っている人々を地上から滅ぼし去ろうという、こういう目的があったんですね。そうですよね。イスラエルの民だけがですね、真の神様を知っていた。その民を滅ぼしてしまえばサタンの思うつぼなんですね。その目的でですね、王様を騙したわけです。さて、このような状況に陥った時に、エステル、モルデカイ、そしてユダヤ人たちはですね、真剣な努力を急速にする必要が出てきました。エステルが当面した危機は、真剣な努力を急速にする必要があった。 しかしエステルもモルデカイも共に神が彼らのために大いなる働きをしてくださるのでなければ、彼ら自身の努力は無益なことを知っていた。そこでエステルは力の源であられる神と交わる時間を取ったのである。私たちよくね、努力というね、ことを持ち上げるときに、まあ、この信仰者がですね、努力をするということは、これは行いによる義に走ってしまうから良くないという人も中にはいます。しかしですね、聖書をよく読むと、人間のなすべき分と神様がなされる分というのがはっきりしているんです。ですから人間もなすべき分、これを果たすための努力をしなくてはいけない。そしてこのエステルたちの状況の時には、これを急速にする必要があったって、のんびりとしてたと思うんです。何の危機感もなく。ですけれども、急速にこの努力をする必要が、真剣な努力をする必要があったって。でもですね、エステル、モルデカイはですね、このように考えていたんです。神が彼らのために大いなる働きをしてくださらなければ、我々の努力は全て無駄になる。これを分かってたっていうんですね。ですから何をしたか。神と交わる時間を取ったっていうんですね。エステル記のですね、4章16節、このように書かれています。あなたは言ってスサにいるすべてのユダヤ人を集め、私のために断食してください。3日の間、夜も昼も悔い飲みしてはなりません。私と私の侍女たちも同様に断食しましょう。そして私は律法に背くことですが、王のもとへ行きます。私がもし死なねばならないのなら、死にます。大変な決意ですよね。まあ、この時代にですね、この時の状況を理解しようというのにちょっと無理があるのかもしれませんが、当時、この王妃であってもですね、王の前に出ることは簡単にはできなかったんです。自分からですね、王妃がですね、王の前にスタスタスタと前に出ていくことは決してできなかった。王様が召し出されて呼ばれた時にだけですね、前に出ていくことができたんです。ですから勝手にエステルがですね、王妃だからといって王様の前に出た時、その王がそのことをですね、拒んでしまった場合、エステルは死ななければならなかったんですね。そのような状況の中で、彼はですね、3日間断食して祈ったんです。神様に助けを求めた。そして自分たちの、おそらく自分たちのこれまでの状況と言いましょうか、心の、その弱さ、あるいは、罪をですね、悔い改める時間を取ったんだと思います。そして決意を持って、死なねばならないのなら死にますというですね、覚悟を決めて王の前に出ていくわけですよね。そしてこれはエステルだけではなかった。モルデカイだけでもなかった。ユダヤ人すべての人たちにですね、そのことを告げさせて、同じようにさせたっていうんです。これは非常に大切ですね。私たちが神様に何か頼み事をするとき、頼ろうとするとき、まず私たちが、私たちのうちにある罪を改めるか、悔い改めるか、そこから始まらなければいけないっていうんですね。3日間の間、彼らはですね、自分たちのまずかったこと、神に頼ってこなかったこと、そういったことをですね、悔い改めたはずなんです。そして、神様はですね、まあ、憐れみ深いですね、この悔い改めた、窮地に陥っているんですけども、なぜ窮地に陥ったかというと、彼らが第2回目のその帰還命令を無視した結果です、これは。彼らが自分たちで首を絞めているんですね。ですけれども神様はそれでも憐れんで、この民をですね、救おうとされるわけです。神様は悔い改めた民をですね、驚くべき方法を持ってですね、救い出されるんですね。こういうことは皆さんよくご存知です。エステルが王のもとへ行ったこと、先ほど言いました、簡単には行けないんですよ。でも決意を持ってですね、王の前に出て行ったこと、王がエステルに著しい恵みを施したこと、もし王様が気に入らなければ即処刑ですね。ですけれども王様はこの尺を、王の尺をですね、エステルに渡して、その 彼女の望みを聞くことをですね、意思表示するわけです。つまりエステルを受け入れたわけですね。そのこともまた、ハマンがこのユダヤ人すべてを殺そうと企んでいたわけなんですが、そのハマンを唯一の客とした王と王妃の宴会、そういうようなものを設けたことも、そしてその後王様が眠れなかったことも、で眠れなかった時に何をしたかというと、彼は記録の書を引っ張ってきてですね、読んでいたわけです、読ませたわけです。そしたらその記録の中にモルデカイが王様の命を救ったことが、記録が出てきた。そしてこのことに対して、国がね、そのモルデカイに対して何か栄誉を与えたか、彼の地位を、昇進させたかというようなことを家来に聞くわけですが、何もしていませんという答えでした。それを見たときに、王様はこのモルデカイに対してですね、それなりの褒美と言いましょうかですね、その報いを与えようと思ったわけです。その眠れなかった夜、その時にそういうことをですね、思いついたわけですね。そしてモルデカイに公衆の面前で栄誉が与えられたわけですね。そしてハマンの邪悪な策略が発見されて失脚するということ、それからモルデカイがメドペルシャの国のですね、王に次ぐ2番目の地位ですかね、そこに着くようになるということ、これらすべてはですね、この一連の出来事は神の憐れみ深い御手のうちにあって導かれていたことだということがお分かりだと思います。これはですね、絶体絶命の窮地に陥れられた神の民を神は決して見捨てることはないという、私たちに対してもですね、励ましとなることだと思います。民のですね、窮地の時にですね、自ら神様は介入なさるということ、このことを私たちは覚えなくてはいけません。どうしようもない状況で、人にはどうしようもない時があると思うんですが、それでも神様は介入して悔い改めるもの、正しいもののためにその助けの手を伸べられるということですね。この物語はそういうことをですね、教えているのではないでしょうか。もちろんたくさん教訓はあるんですけれども、さらにちょっと見てみたいと思います。次ですね。エステルの時代に神の民を訪れた苦しい経験は、ただその時代だけのものではなかった。ヨハネは時の終末に至るまでの各時代を眺めていった。竜は女に対して怒りを発し、女の残りの子ら、すなわち神の戒めを守り、イエスの証を持っている者たちに対して戦いを挑むために出ていった。黙示録12章17節。今日、地上に住んでいる者の中にこうした言葉が成就するのを見るのである。各時代において人々に真の教会を迫害させた同じ精神が、将来も神に忠誠を尽くす者に対して同様の行動を取らせるに至るのである。現在でさえこの最後の大騒動に対する準備が行われているのである。このエステルの時代に起こったこの出来事っていうのは、その時だけの経験ではなかったっていうんですね。この各時代を通じてですね、同じような戦いが繰り返されている。そして最後の大騒動においても同じだっていうんですね。その教訓であると。最後に神の残りの民に対して出される布告は、ユダヤ人に対してアハシュエロス・クセルクセスが発したものと非常によく似ている。今日真の教会の敵は、安息日の戒めを守る小さな群れを門に座しているモルデカイのように思っている。そうですね、これ今重ねてますね。 安息日の戒めを守る小さな群れをモルデカイ、門に座しているモルデカイのように思っている。神の民が神の律法を敬うことは、主を恐れることを放棄して神の安息日を踏みにじっている者に対して寛断なき献祭である。当然第7日目安息日ということをですね、聖書の教える安息日が第7日目である、今で言えば土曜日であるということを知らずに日曜日を真剣に、この守っている方々がおられると思います。この方々のことを言っているわけではありません。彼らはですね、その知らないとはいえその礼拝行為を神様は必ず受け入れてくださっていると思うんですね。ですが知っていてそれを犯す者たちもいるんです。そういう人たちはですね、第7日目を真剣に守っている人たちを見るたびにですね、献祭されるというんです。だからその守っている人物を憎むわけですね。それがハマンのしたことでありました。そして今日も同じだと、言えるわけですね。サタンは一般の習慣や伝統を受け入れない、少数の者に対して怒りを発する。ごめんなさい、これはそうですね、一般の習慣や伝統を受け入れない少数の者に対して怒りを発する。地位の高い人々や有名人は不法者や悪人に加担して神の民に対して策略を練る。富を持った人、特殊の才能の持ち主、教育のある人などが一つになって彼らを軽蔑する。迫害を加える支配者たち、牧師や教会員たちが彼らを滅ぼそうと陰謀を企てる。この人々は声と筆、誇張と脅迫と嘲笑などによって彼らの信仰を覆そうとする。面白いですね。面白いと言っていいのか。一般の人たちがその一般の習慣や伝統を守らないからといって怒るということ、その何て言いますかね、そのことに腹を立てるということはよくわかります。おそらく沖縄でもそうですけども、いろんな伝統行事がありますね。その中に住んでいれば必ず感じることです。我々クリスチャンとして特に宗教的な儀式が行われるその伝統的なものというものには参加しないんですが、やっぱりそう参加しなければそのような何て言いますか、この自分たちとは違うという扱いを受けるわけですね。だからそういったことというのはよくあることですけれども、今ここ見てみますと、牧師や教会員たちが彼らを滅ぼそうと陰謀を企てるということも書いてある。これ一体何なんでしょうね。そして彼らはですね、声と筆、あの人たちはああだよこうだよという声、この人たちはこんなことしてるよというなんか書き物ですかね、誇張と脅迫、嘲笑、こういうことを通してですね、真の信仰を持っている人たちのこの信仰をぐらつかせようとするっていうんですね。聖書的安息日、これは先ほども言いましたが第7日目ですの擁護者に対して、聖書はこう言ってるということができないので、彼らは圧政的法令に訴えて自分たちに欠けているものを補う。立法者たちは民衆の人気と支持を得るために日曜休業令に屈服する。しかし神を恐れる者は実戒の戒めに反する法令に従うことはできない。聖書にこういうふうに語られている、聖書にこう書かれているということをですね、いわゆるその第7日目安息日土曜日を反対する人たちは言うことができないので、そこでそれを補おうとしてですね、圧政的な法令に訴える。それがここに書かれている日曜休業令、あるいはこれがさらに進んで日曜遵守令という形でですね、強要されるようになってくるっていうんです。結局権力を持って押し付けようとするわけですね。そしてこの法令が出された時に、 第7日目ではなしに、日曜日、第1日を礼拝日とせよという命令が出たときに、それに従わない者たちに対して、様々な方法で罰を与えていくわけですね。しかし、実戒の戒めに反する法令に従うことはできない。神を恐れる者たちは。というわけなんです。真理と誤りの間の最後の大争とは、この論点、つまり、第7日目なのか、1日目なのか、土曜日なのか、日曜日なのか、この問題点において戦われることになる。そして我々は、その結果について何の疑いも持たないのである。エステルとモルデカイの時代におけると同様に、今日においても主は神の真理と神の民とを擁護されるのであるって書いてありますね。知ってるわけです。神様が我々をどのように助けるかを、神のために忠実であるものを見捨てることがないということをですね、知ってるからこそですね、疑わないっていうんですね。民は、神の民は擁護されるとは言うもののですね、皆さんどうですか。僕も時々思うんですが、こういう迫害とかっていう、そういう問題に直面したときに、やっぱなんか怖くないですか。そういうことが自分の身に起こってきたら、いろんな圧力がかかってきて、あるいは、全てのものからのけものにされてですね、あるいは社会的な、あるいはこのいわゆる国の恩恵を受けることができなくなる、様々な保険断たれてしまう、そういうような状況、経済的な問題、そういった状況になっていったときに、自分は果たしてどうなるんだろうかって心配になりますよね。人間的には。ですからですね、余計に今という時代が、この時がですね、大切なんだと思います。神様とのつながることですね。エステルが王の前に願いを伝えに行こうとしたときに、3日間神と交わる時を持ちましたね。我々も今そういう時期なのではないでしょうか。神様と自分との関係をですね、固く結びつける、そういう時がなければならないはずです。まあ不安であったり、ちょっともう怖くなってしまったり、迫害の話を聞くとそうなるかもしれないんですが、だからこそですね、今日はですね、励ましのためにもう一つのお話を見てみたいと思います。イスラエルの王様、ユダ王国ですね、ユダ王国の王様の中に、国が分裂して北と南に分かれてですね、その南のユダ王国の3番目の王様ですね、がアサ王なんですが、その王様は他の王様とは違って非常に良い人でした。素晴らしい王様だった。何をしたかというと、ここに書かれているように、高きところを取り除き、石柱を壊し、アシラ像を切り倒しというふうにですね、様々な改革を行った人です。さらに先祖たちの神、唯一の誠の神ですよ、を主を求めさせ、掟と戒めを行わせたと書いてある。そのような王様でした。しかし、その地底にですね、こういうことが起こります。エチオピア人ゼラが100万の軍隊と300の戦車を率いて攻めてきた。朝の侵攻は激しく試みられた。朝はこうした危機において、彼が建てた石垣と櫓と門と関の木のあるユダの要害の町や、訓練された彼の軍隊の大勇士たちにも頼らなかった。じゃあ一体何に頼ったんでしょうね。自分の持っている様々な、何て言いましょうか、武器や、そして要塞の町や、そういったもの、あと大勇士ですね、軍隊です。鍛えられた軍隊。これには頼らなかったって書いてあります。王は万軍の主により頼んだ。主の名によって驚くべき救いが古代イスラエルのために行われたのである。朝は彼の軍隊を戦闘態勢にしておいて、神の助けを仰いだのである。面白いですね。頼りになる軍隊も持っていて、そして要塞ですから、もう堅固なですね、あの要塞、城壁が巡らされてですね、そういうふうな、そういう状態にありながらですね、彼らはそういうものには 信頼を置かなかった。でもこう書いてありますよ、自分たちの努力は惜しまずやったんです。あ、ごめんなさい、ここですね、戦闘態勢にしておいて、つまり彼らができることは全てしてたんです。その状態にしておいて神の助けを仰いだんです。私たちもそうでなければならないですね。私たちのできること、なすべき分を果たす。なすべき分って何でしょう。要害作ることですか、軍隊を作ること。そうではいないですね。現代においては私たちはおそらく自分のうちに罪があるかないか、そういうものをですね常に、吟味するというですね、そういう努力が必要かもしれません。本当に信仰を働かせて神とつながっているかどうか、こういったところにも注意を払わなくてはいけないと思います。今や敵軍は眼前に迫ってきた。これは主に仕える者にとって試練の時であった。すべての罪を告白したであろうか。ユダの人々は神の救いの力に全的に信頼したであろうか。指導者はこのようなことを考えていたのである。人間的考えからすれば、エジプトの大軍はその前にあるものを皆一掃するように思われたのである。これはすごいですよね。目の前に軍隊が迫ってきて、今にもやられそうになっているのにですね、その時に自分は全ての罪を告白しただろうか、神様に全的に信頼しているだろうか、こういったことをですね、この王様もその配下の者たちも、この上の指導的な立場にいる者たちは考えていたって。実はこれが勝敗の秘訣なんですね。しかし朝は平和の時に娯楽と快楽にふけっていなかった。彼はどんな緊急事態にも対処できるように準備していたのである。彼は戦闘の準備のできた軍隊を持っていた。彼は国民に神との平和を結ばせるように努力したのであった。そして今彼の軍隊は敵軍よりも数は少なかったが、彼が信頼した神に対する信仰は少しも衰えなかった。数にしてはですね、もうちっちゃな数しか軍隊を持っていなかった。敵と比べるならばですね。でも信仰は決して衰えていなかった。それはですね、緊急事態に備えていた、ね、備えていたということ。それと、そこに神の民をですね、神との平和を結ばせるように努力したって書いてあります。人間的な力では対応できないことを知っていました。ですから神の助けを、呼び求めるためにはですね、神との平和を結んでいなければならなかった。神とつながっていないといけなかった。これが大事だったんですね。王は繁栄の時に主を求めていたのであるから、こうした逆境の時においても主により頼むことができた。彼の嘆願は、彼が神の驚くべき力を知らない人ではなかったことを示している。彼は嘆願した。次の言葉は有名だと思います。これは僕も大好きな言葉なんですが、歴代志の14章の11節の言葉です。主よ、力のある者を助けることも力のない者を助けることもあなたにおいては異なることはありません。我々の神主よ、我々をお助けください。我々はあなたにより頼み、あなたの名によってこの大軍にあたります。主よ、あなたは我々の神です。どうぞ人をあなたに勝たせないでください。このようにですね、祈ったんです。ね、朝王のこの祈りはですね、すべてのキリスト者が祈るにふさわしい祈りであると言われている。我々は血肉に対してではなくて、諸々の支配と権威と天上にいる悪の霊に対して戦うのである。我々は 人生の戦いにおいて正義に反抗する悪の勢力に立ち向かわなければならない。我々の希望は人間ではなくて生ける神にある。我々は神が皆の栄光のために神の全能の力を人間の器の努力に結びつけてくださることを心から確信して期待することができる。我々は神の義の武具をまとって全ての敵に勝利することができるのである。もう一つですね、スタディバイブルの方にもこういう言葉がありました。これは我々が捧げるのにふさわしい祈りである。我々の善とは決して有望なものとは言えない。将来ですね、世界的な権力の前に出なきゃいけないとき、人間的に考えればですね、もう善とはですね、望みがないように見えてしまう。そういう状況にありながらもですね、私たちは神に頼るということを忘れてはいけないわけですね。他の人々に光を提示するにあたり、我々は真理に対抗する大軍に投面しなければならない。我々の希望は我々が持っている真理の知識ではなく、自分の能力でもなく、生ける神にある。どうでしょうか皆さん。皆さん、よく聖書研究しますね。我々の教会はよく聖書研究しますよね。しますが、その知識が人を救ってくれるんですか。聖書のいろんなことを隅々まで読んで分かっていれば人は救われるんでしょうか。そういうことじゃないですね。知識の問題ではない。ではその人の能力が高ければ救われるんでしょうか。そうでもない。その人の能力や力でもない。ただ生ける神に希望があるって言うんですね。全能の神の力を表すには生きた信仰がなくては全ては失敗に終わることだろう。神がイスラエルの敵を打ち破ってくださった。神が敵軍を混乱させたので彼らはチリジリバラバラに逃げていった。誰がイスラエルの主神の御前に立つことができるだろうか。現在我々の戦いは血肉に対するものではなく、もろもろの支配と権威と天上にいる悪の霊に対する戦いである。主は我々に全ての力の源、我々を助け得るお方として神を仰ぐように促しておられる。他にも聖書の中にはたくさんの励ましの言葉がありますね。ゼカリア書12章8節、その日主はエルサレムの住民を守られる。彼らの中の弱い者もその日にはダビデのようになる。またダビデの家は神のように、彼らに先立つ主の使いのようになる。こういう約束もありますね。恐れるな小さい群れよ、御国を下さることはあなた方の父の御心なのである。イザヤ書には主は言われる、虫に等しいヤコブよ、イスラエルの人々よ、恐れてはならない。私はあなたを助ける。あなたをあがなう者はイスラエルの聖者である。貧しい者と乏しい者とは水を求めても水がなく、その舌が乾いて焼けている時、主なる私は彼らに答える。イスラエルの神、神なる私は彼らを捨てることがない。さらにローマ書にも、神を愛する者たち、すなわちご計画に従って召された者たちと共に働いて万事を益となるようにしてくださることを私たちは知っている。31節にも、もし神が私たちの味方であるなら誰が私たちに敵しえようか。ご自身の御子をさえ惜しまないで私たちすべてのもののために死に渡された方が、どうして御子のみならず万物をもたまわらないことがあろうか。神様、たくさんのですね、励ましの言葉や約束の言葉を与えてくださっています。もう一つこの大草頭から読んでみましょう。預言者は語っている。マラキ3章の2節3節を引用しているんですけれども、ちょっと省略して、天の聖女におけるキリストの取りなしがやむとき、地上に住んでいる人々は 聖なる神の前で中保者なしに立たなければならない。彼らの着物は汚れがなく、彼らの品性は血を注がれて罪から清まっていなければならない。キリストの恵みと彼ら自身の熱心な努力とによって、彼らは悪との戦いの勝利者とならなければならない。天で調査審判が行われ、悔い改めた罪人の罪が聖女から除かれているその間に、地上の神の民の間では、清めの特別な働き、すなわち罪の除去が行われなければならない。この働きが成し遂げられると、キリストの弟子たちは、主の再臨を迎える準備ができるのである。その時、ユダとエルサレムとの捧げ物は、昔の日のように、また先の年のように主に喜ばれる。その時、主が再臨されてご自分のもとに受け入れられる教会は、シミもシワもその類のものが一切なく、栄光の姿の教会である。またその教会は、篠の目のように見え、月のように美しく、太陽のように輝き、恐るべきこと、旗を立てた軍勢のようなものである。戻ります、ちょっと。この大草堂の下巻のこの140ページ、141ページは非常に大切なことが書いてあります。将来、物理的な様々なですね、直面する危機的な状況があるということも確かなんですが、もし私たちが神と和解しですね、平和を得ていなければ、つまり私たちが罪を認めて悔い改めて神様に許しを得ていなければですね、私たちは神の前に出てですね、最後の祝福ですね、罪人は回復されて罪のない状態に戻されるんですよね。神の御国に行くということはそういうことですよね。その最後の祝福を得ることができない。悔い改めて神の前に出ていかなければですね、私たちはその祝福を得ることができない。そのことをここに教えています。で、それはどういう時かというと、最後の時にはですね、最後の時というのはキリストの取りなしが止む時です。今イエス様は天の至聖所でまだ我々のために神様と人との間に立ってですね、取りなしておられますね。その働きが止んでしまった時、地上にいる人たちはですね、聖なる神の前で中保者なしに立たなければならないって書いてある。つまり至聖所の働きを終えてそこから出てしまうとですね、中保者はもういなくなります。勘違いしないでくださいね。ある人たちはキリストがいないということかとよく突っ込んできますけども、そうではありません。キリストはもちろん永遠にいますが、中保者としての働きを終えられるんです。もうその後から悔い改める人は一人も出てこない。その働きが終わった時、聖なる神の前で中保者なしに立たなければならない。それはどういうことかというと、彼らの着物、品性ですよね、彼らの品性は血を注がれて罪から清まっていなければならない。我々の罪が完全に清められてですね、罪のない状態になっていなければならないと言ってるんです。そしてそれはどういうふうに得られるかというと、キリストの恵み、そして彼ら自身の熱心な努力と書いてあります。二つ、エステルたちが準備したのもこれでしたね。自分たちの努力と神の介入による恵みのですね、恵みによる介入、これでした。私たちもキリストの恵みと私たち一人一人の熱心な努力、これが必要なんです。そして勝利者になる。もう少し詳しく状況を説明しています。天で調査審判が行われている時ですね、その時悔い改めた罪人の罪が聖女で除かれる。悔い改めた人たちの罪はです、完全に除かれて一つも残らない。そして、ただ、なんて言いましょうか。何かの罪が許されるということではなくして、人は罪人なので罪を犯すわけですね。ですから、 その罪の性質をですね、完全に清めてくださるというのがこの時です。罪が除かれる。そしてその間にですね、面白いですね、天でそういう働きがなされているんですけども、実際に人がいるのは地上ですよね。地上ではどういうことになるのかというと、地上の神の民の間では清めの特別な働き、すなわち罪の除去が行われなければならない。イエス様が天の聖所で自分の血を持って最終的に聖所を清めようとするとき、地上では何が起こっているかというと、人間一人一人、悔い改めた一人一人の心の中から、その魂から完全に罪が除去されて、罪を犯す前の状態、清い状態に回復される。罪が完全になくなって、そういうふうな働きが地上でなされるっていうんです。で、この働きが成し遂げられると再臨を迎える準備ができたと言えると書かれているんです。そうするとですね、神の民は完全に出来上がりました。そしてその神の民が捧げる捧げ物は、罪人であった時に捧げる汚れたものとはもう違ってきます。彼らの捧げる捧げ物はこういうふうに、その時ユダとエルサレムとの捧げ物は昔の日のように、また先の年のように主に喜ばれる。さらに、その時主が再臨されてご自身のもとに受け入れられる教会は、シミもシワもその類のものが一切なく、つまり罪が一つもない清い状態であるということですね。その栄光の姿の教会をイエス様は迎えに来られるということです。そしてまたその教会の姿はですね、篠の目のように見え、月のように美しく、太陽に輝き、恐るべきこと、旗を立てた軍勢のようなものになるっていうんです。これが約束です。私たちに与えられている将来のですね、希望に輝いた約束なんですね。このことを私たちはしっかりとですね、理解して、この約束をつかむ必要がありますね。さっき聖書研究して、さまざまなですね、いろんな知識を得るということ、これが人を救うんですかって言ったら違いますという話をしましたね。でも聖書を学んで知識を得ることは大切なんですよ。なぜですか？自分が何を信じているかはっきりしなければですね、信仰なんて働かせることできないですよね。どうですか？何を信じているかもわからないのに、信仰って働かせることができるんでしょうか？最後の場面、完全に罪が除かれて神の前に出ることができる、この状態にまで清められるということをですね、詳しく知っている人たちはそれを願い求めるわけなんです。信仰によってそれを捉えて、神様が恵みによってそれを提供されるものを受け取ろうとするわけです。それがなければですね、神様は与えることができない。信仰を働かせるというのはそういうことですよね。何を信じているのかがはっきり分かっているからこそ、信仰を働かすことができる。そのことをですね、私たちは覚えなくてはいけない。我々に足りないのは信仰ですよね。不信仰なんですよね、我々は。最後までですね、何て言いましょうか、細かく示されている、そういったことをですね、ちょっとそばに置いてですね、信じていれば救われるからという言葉を用いてごまかしてしまうことがありますが、信じるというのはちゃんと知ってなければいけない。学んで理解して信じなければいけない。このことをですね、覚えたいと思います。決してさまざまな知識で救われようとするんじゃないですよ。知識を持つことによって、正しい真理を理解することによって、信仰を働かせるようになるということですね。これを覚えていただきたい。今日はですね、神様は実に憐れみ深くて、どんな罪人でも、どんな間違いや、自分からそういうですね、この敵の罠に陥るようなことをしていてもですね、神様は私たちを見捨てることをしない。そしてその人たちが自分の立場、自分の状態に気がついて、もし悔い改めるならば、悔い改めたものは皆救われるということですね。そのことに感謝したいと思います。このことをですね、ぜひ覚えていただきたいと思いますね。
以上をもちまして本日のメッセージを終わります。セブンスデイアドベンチストの使命は三重の使命または三天使の使命であります。サンライズミニストリーはこの現代の真理をメディアを通してできるだけ多くの方々に聞いていただきたいと願っております。来るべき終末事件、キリストの再臨に備えるメッセージを CD でお聞きになりたい方、もしくは DVD でご覧になりたい方は、次の連絡先にお申し込みください。郵便番号 905-0428 沖縄県国頭郡那紀仁村阿座今泊1471サンライズミニストリー、電話 0980-56-2783 電話 0980-56-2783 ファクシミリ 0980-56-2881ファクシミリ 0980-56-2881 E メールアドレス contact@srminiacht.com sty.com。 なお、説教 CD の内容はホームページ上でも配信しております。ホームページアドレスは www.sr-ministy.com。 オンラインメッセージのページからお入りください。皆様の上に主の御恵みと御祝福が豊かにありますように。